文明のみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。現在私は仙台からですね、
はい、
岩手の花巻という、ところに今、首藤さんっていう人にこう車乗っけてもらいながら移動してる最中ですけれども、首藤さんどうもこんにちは。
はい、こんにちは。
今回ですね、実は石巻に行き、
はい、
それから昨日は仙台の五円紬大学第2期の開校式が終わりまして、で今日はこれから岩手花巻に、でその次は岩手北上の中学校2校を回るというですね、東北道のく一人旅の真っ只中なんですけども、首藤さんね、だってもともと出身石巻で。
そうです、石巻です。
この、まあ、首藤さんはその去年の紬大学の、仙台校の主催者でもあって、何やろ、本業は首藤さん何屋さんって言ったらいいの？
皆さんからこうイベント屋さんだと思われてるんですけども実は講演家なんですね。私も
講演家、
はい、
ああ、だからこう主にね高校生とか、
はい、
学生さん向け、まあ企業研修なんかも、うん、たくさんされてるようですけど、何や、お金のこととかね、
はい、
そんな話するんやったっけ。
そうですね、高校生向けにお金の話、結構お金のことってタブーだと思われてるんですけれども、
あ、
まあそうじゃないんだよっていうところを伝える、講師やってます。
なんでお金のことタブーなんやろうね、高校生。
なんでなんですかね。なんかお母さんとか親がお金のことは考えちゃいけませんとか、なんかお給料日になってもなんかお金のことって一切話さなくなってるみたいなんですね。それで
家が、
そうなんですよ。でなんかうちは貧乏だから貧乏だからっていう今親御さんも増えてて、そうすると子供たちが今やりたいことを言えない環境になってるのが多いんで、やりたいことやっていいんだよっていうのを言う講師として今全国で講演してます。
なるほど。まあね、そのだってなお金のことから遠ざけたってね、だって事実その子たちがものの数年のうちには自分で働いて金稼いで、その金は道具にしながら生きていく上で、ね、ちょっとでも早くその、ね、お金のありがたみとか、その稼げなかったらひもじいとか大変だとか、なんかそんなこともね、やっぱり経験させてあげたら、僕らが帰って中学3年になったら300万やるみたいな、なんか真逆のことやってるみたいなとこあるけど、だけどあれのおかげでね、なんか大切にしなさい大切にしなさいっていうのも、まあ、一つの方法かもしれんけど、僕なんかは300万あげると同時に二度とお前には金は渡さんからなって言うた、その手渡した瞬間から、ね、それまではこう一つコンビニに行きゃアイスクリームが欲しいだ、なんかあれが欲しいこれが欲しい言ってたもんがピタッと言わなくなったし、うん、いやこれってただ欲しいもん欲しいって言ってたのは子供の時だけで、なんかその子を我慢しながらそのお金をもっと意味あるものに使わなあかんかなっていう風にして、なんかあるところから考えるという風にするのもありかなと思ってね、なんかやってるけど、まあね、何が正しいかちょっとようわからんとこあるけど、だけどまあそんなね講演なんかもいっぱいされてる首藤さんが、まあ去年も、
はい、
なんかようわからんまんまに紬のなんかね主催しますわって、あれもでも半ば仙台のしょうがねえな立花に
最近なんかニックネームついてありますね。しょうがねえな立花さん、
あの人勝手になんか、はい、マーキーとかっていう名前が気に入って言ってるみたいだけど、なんか俺の中ではどうしてもマーキーじゃなくてしょうがねえな立花というなんかもうその色の方が濃いけれど、けどまあ立花さんにねこう、うん、後押しされた部分もあったと思うけど、
そうですね、はい、
よう去年ね何もわからんまんま 主催してくれましたよね。
本当に立花さんはもう宮城のこう東北の大御所って言われる方で呼ばれたんですね、
うん、
呼ばれてお前やれだったんですね。でもちろん分かってるよな、はいかイエスか喜んでたよなで喜んでということで、ね、やらせてもらいましたね。
だけど去年、
はい、
去年第1期何人おったんだっけ。
全部で48名ですね。
48名、
はい、
ね、結構大所帯で、まあやってる主催者本人がどんなことするのかようわからんまんま、
はい、
とにかくいいからおいでよっつって誘って、そんだけの人数ね集まって、で手探りだったけど、だけど最終校はもうみんなで踊りまくって
どんちゃん騒ぎでしたね。
どんちゃん騒ぎで、でその後がね、
はい、
いや本当でも考えたらこの石巻にね、おとついの石巻にしたかて紬の時のメンバーが、うん、結局あの石巻がチーム石巻とかってみんながそんななんか有志の団体作って、うん、それこそ台湾へもあのおみこしと同時に、うん、ね、被災地の仮設で住んでる人たちからの五円玉集めて、その五円玉をねこう編み込んで作ったなんかこうディスプレイ用のおみこしみたい な, なんかそんなもんまで彼らが届けてくれたり、で一の巻がすごく若い人たちでなんかすげえチームできてるもんね。
本当ですね。なんか昨日この間もその石巻のセミナーあった時すごい嬉しくて、
うん、
嬉しかったのはやっぱり紬の第一期の卒業生のみんなが、
うん、
何か自分にもできることがあるんじゃないか、それをだったら俺らがやろうって言って、
うん、
チームになってこう地元石巻のために頑張ってる姿に本当嬉しくて感動しましたね。
感動したよね。だってあれ引っ張ってるね、上杉たっちゃんなんてね、もともとだって去年の紬の開校の時はさなんかでかい体を小さくしながら、
はい、
なんか建具屋さんのね、建具の職人さんがなんか建具の職人の俺なんかがこんなところに来てていいのかなみたいな、なんかそんな風な雰囲気めっちゃ出してたのに、気づいたらもうすごいなんか自分で自分のなんかねこう枠みたいな作ってた彼がなんかみんな取っ払ってね、一緒に仕事してるような大工さんとかね、横山康みたいなね、あの本当に
しんちゃん、
そうそうしんちゃんね、酔っ払ってないと何も面白くないんだけど、酔っ払うと突然とても面白いというね、そんな賑やかなメンバーでチーム石巻とかね、うん、出来上がって、まあ今から行く花巻にしてもね、紬に来てたね、
そうですね、ボビーが、
うん、
はい、
2人がなんかそれこそ岩手の花巻や北上をなんか盛り上げていこうぜっていうことで、うん、まあ今日はですね、ちょっと今からお世話になるとこやけど、なんかある意味ではこうね、自分らで何かやっていこうぜみたいな、それをまたみんなが応援しようぜみたいなノリでこう相互交流がねすごく起こってるけど、去年はあの昨日はでもしかしね、第2校がねスタートしたわけですけど、なんか1期の時よりもなんか全然なんやろ、スタートは激しくスタート切りましたね。
激しかったですね。こんなに盛り上がるもんかと思いましたけども。
まあでもそれは一期のみんなから、
うん、
ね、面白いから行っておいでよって言われた人たちが多かったのもあるし、だから楽しむ気満々みたいな。
そうですね。
ね、そんな雰囲気やったから、あんなスタートが切れたかと思うけど、まあ去年に比べたら33。
今33名
ですね。33名ね。はい、で、まあ、去年の47。
うん。はい。
で、のことを思うとちょっとあのまだあの入校していただける余地はありということで、
そうですね、うん、あの、まあ、40名くらいが非常にちょうどいいなと思ってるんで、
ああなるほど、
あと7名くらいは
本格
として、はい、
だってまあ第一校の僕が話してどうかっていうのは、紬ってこんなんなんだよとか、
うん、
なんかオリエンテーションみたいな話しながらみんな自己紹介してとかいうぐらいのことなんで、はい、なんか本来の学びは多分来月のね、ビリーさんから、
ね、ビリーさん、そうですね、
とても学び大きいものがスタートするかと思うんで、全然まだあと7、8名
全然余裕です、
ね、余裕ですから、
はい、
なんか東北方面で、
はい、
ぜひぜひそんな楽しそうな仲間に加わりたいなと思う人がいてくれたら、よかったらね申し込みしてほしいなと思うし、またその後には で8月の22日やったっけ、
はい、
あの憧れ先生プロジェクトの初めてねキックオフイベントということで、また僕が、
はい、
あの憧れ先生ってこういう思いでやってきて東北でもこういうことやってみたいんだということを皆さんにまあお知らせするあのイベントを8月22日にもやるから、あのこれはもうぜひなんかね、あのまあ先生方にたくさん来てもらえたら嬉しいし、まあ先生に関わらずともちょっと教育に興味があったり、なんか塾やってるとか、なんか PTA の関係でなんかやってるとかね、なんかそんないろんな人が来てもらって、その8月22日は全然ありなんですけど、そこからまた来年に向けてね、先生たちがいっぱい集まってきてくれて、学校が活気つけばいいなというふうに思うんで、なんか今回の2期生のみんなでは力を合わせて、一つはそういう憧れ先生なんかを盛り上げていこうよみたいな風にもなんか繋がってくれたらええなと思ってるんで、ぜひともね、
そうです
ね、仲間が増えてほしいなと。
本当に遠くにもこうかっこいい先生たちっていっぱいいるはずなんで、そういった人がこう集って、遠くの先生たちもすごいんだぜっていうのをどんどんと東北からもなんか全国に発信していきたいなと思いますね。
ですよね、うん、だって昨日の、
はい、
2期生の中にも中学校の先生ね、一人えらい楽しそうな女の先生ね女性の先生いらしてたけど、あの人もね、お前は毎日ディズニーランドに遊びに来てんのかっていうぐらい学校で楽しんでんなっていう風に周りから言われるっていうね、あんな彼女まさに憧れ先生の見本みたいな人やなと、ふとそんなことね、あの思いながら昨日もお話いっぱいしたんですけど、だからね、本ちゃんのご縁塾の方もね、うん、
はい、
もういよいよ8月の頭に僕のふるさと宮川村でスタートして、これもね実はまあ、うん、募集かけたらバーって申し込みがたくさん来て、うん、だけど申し込み来ながらにしてもちょっといや待てよ、だけどあと日程の関係でとかね、ちょっと予算の関係でとかね、うん、いろんなところで迷われてる方からちょっとキャンセルが来たりもしたんで、滑り込みですけど、まああと1ヶ月あるんで、あと5人分の枠だけなんかキャンセルが出たっていう話なんで、どうせだったらご縁塾のその本ちゃんの方のね、これはちょっと大変ちゃ大変かもしれないけれど、第1期は1校は僕の地元の大杉谷でこの自然との対話というかね、もうなんか遊びの中でいろんなことをちょっと感じてほしかったり、そして、まあ、第2校は北海道で、収穫なんかのこともやりながら命について、で第3校はまあ鹿児島でね、もちろんの渡航平和会館なんかにも行ったり、そして、まあ、いろんなところで、まあ、でもこれも三重県でスタートしてから北海道や鹿児島やで、最終校は東京でだけど、それぞれ北海道も鹿児島も東京も、ね、紬大学もやってるから、でその場その場でまた紬のみんなともいろいろ絡んでもらえたりとかしそうなんで、まあ、東北のこの仙台校、紬大学の仙台校の、ね、お申し込みも全然まだいけるし、そのご縁塾本ちゃんの方もね、5枠だけキャンセル出たから、よかったらなんかお悩み中の方なんかちょっと問い合わせなんかしてもらえるといいかなということで、まあ、宣伝兼ねてんですけどなんか、
はい、ね、ご縁塾もそうですね、なんか大人の体験学習会みたいな、
そうそう、なんかもう大人の、今回はねもう全部泊まり込みやからなんかじっくりやりてえなと思うのは、はい、なんかこうなんかこう会話を交わして仲良くなるとかいうレベルじゃなくて、なんかこう最近ちょっと僕のマイブームやけど、なんか対話じゃないかなと、もう相手のことをもっともっと深く聞き、もっともっと自分のことも深く伝え、なんかその中でなんかね、よく昨日も話してた、私はこうなんやろ、やりたいことが見つからないって、昨日もね女性の中で一人そんな話してて、
はい、
私はなんかいつもやりたいことっていうのが見つからなくてっていう人に、いやいいやんっつって、僕はってそっちタイプで、僕はやりたいことを見つけてから動くよりも、なんか日々人に喜ばれたろう、喜ばれることいっぱいすっかなとかね、それも頼まれた時には動こうぜみたいな、そんなノリで頑張ってると頼まれごと増えて役割が増えて、その役割がやがては自分のこう仕事にもなっていったりしていく、そういう なんか後付けの、なんか目標なくても後付けで役割が来るぞみたいな、それの方がむしろ、ね、今日現在僕の頭の中で考えてる知ってる範囲の中で夢目標を数年後に定めることより、何かこう与えられるものを生きるという、そういう生き方もあっていいんじゃないかなって思うと、振り返れば僕はね、頼まれごと試されごとってさ、師匠さんいつも俺言うけど、言葉変えりゃね、頼まれごとは才能かもねっていう捉え方もあるわけさ。
そうですね、
だって似たようなことをさ、いくつか いろんな人が頼まれるってことは、もしかしたらその部分僕の才能なんかもしれへんねって、自分ではあまり気づいてなかったけれど、他人から頼まれることで気づかさせてもらえることってなかなか多々あるかなと思うと、でその対話の中でね、何か自分でも実は知らなかった自分の中のそういう才能であったりとか、何かしら役割みたいな、そういうものにこう対話を通じてね、こう巡り合っていったらいいんじゃないかなっていう、その対話が今回のご縁塾なんか、自然と対話をすること、ね、他人との対話じゃなくて、もっともっと自分自身とも対話をし、その自然との対話の中から感じることとか、なんか命との対話とか、なんか過去のこう歴史とか、ね、鹿児島なんか行った時はそれこそ西郷さんの、西郷隆盛さんのね、ひ孫さんにあたられる西郷隆夫さんっていう人なんかにも一緒にこう混じってもらいながら、いろんなお話聞かせてもらう。これも薩摩藩の中にはね、五重教育っていうのがあって、五重教育ってなんか紬みたいな雰囲気なんやけど、言うたらね、こう五重っていうのは里の中と書いて五重、あの郷土の郷というあの里の中と書いて五重教育っていうのは、先生がおらずともみんなで話をしてね、そこに否定は何もない、ないのよね。お前それ間違ってるんちゃうかとか、それ違うぞとかって言うんじゃなしに、おお、そういう考え方もあるね、おお、そういう意見もあるねっていうのを全部みんなが一人ずつ喋って、いいとか悪いとかじゃなくて、とにかくみんなから意見出して、その中で出てきた意見の中でどれが一番今回やろうとしてることに対していい意見だと思うかっていうことを、今度またみんなの話し合いの中で見つけていったり決めていったり、そうやってしながら全部自発的に動いていく、こうなんかね、コップ上向ける作業とその後の行動とがこう連動するような、そういう薩摩藩独特の五重教育みたいなね、そういうものの もっともっとこう細かくこう紐解いた話をね、その西郷さんのそんな方からも伺ったり、あの歴史からとの対話みたいなね、そんなんでこうあのご縁塾はもうとにかく実り大きいものにしたいなということをすごい考えて、今もううちの安野浦さんがやたらにこれをなんとかいいものにするぞというふうにですね、あの今試行錯誤してますので、まあ楽しみに来てもらえたら嬉しいなと思いますけど、まあね、両方揃えて、そんな仲間が日本中でいっぱい増えてね、で都道府県またいでどんどんこの仲間が増えていったり、そのどこに行っても、いや俺紬の仙台の2期生やねんとか、いや俺ご縁塾の実は3期生でこうなんだとかっていうだけで、なんかこう一気にこうね、同じこと学んで同じ意識であのいられる、その仲間がね、ええ大人になって日本中にこう広がって増えていくという、そういう楽しさをたくさんの人に経験してほしいと主催者として思いませんか。
そうですね、なんか全国にこう仲間ができるっていうのが、知り合いいるではなくて、なんか紬メンバーとかっていうのは本当にご縁塾もそうですけども、全国に仲間がいるって言えますよね。
そうだよね、
知り合い以上の、
いっぺん今度さ、この例えば仙台は首藤さんがいつもこう、ね、去年も今年も主催してくれてるやん、で北海道は藤田さんとかさ、東京は成田くんとかさ、でそうやってしてこうその場所その場所で、兵庫県だったら本庄さんとかっつってね、で鹿児島だったらメッシーとかっつってね、こういつもその旗振ってくれてる、こう主催者サミットみたいなことしてみたいよね。
いいですね
年2回ぐらいねなんかそれぞれの地方から集まって、なんかそれぞれの東北じゃこんなことやってみたいんだとか、九州じゃこんなことやってみたいんだとかみたいな、そんなことをこうなんかみんなでね、なんか話し合って酒飲んでなんか楽しみ合える、なんかそういうサミットみたいなこともね、
あ、もう毎年やりたいですね。
なあ、なんか伊勢志摩にサミットが決まったというのもありますしねなんかぜひなんかそんなことも考えつつ、なんか仲間の輪が広がればいいなと そんなことをこの道のく一人旅の暑い車中の中からまあ首相さんちょっと運転してるからあんまりねこう喋ってもらえずというか俺が喋りすぎる部分もあるんですけど、お届けいたした次第でございます。運転中お付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました